みんなの健康ラジオ。お元気ですか？岩崎理恵です。毎週この時間は横浜市医師会の先生方に健康についてのお話を伺っています。今週も先週に続き、旭区中白根にある高橋内科クリニックの高橋豊先生に脂肪性肝疾患についてお話を伺います。高橋先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先週、非アルコール性脂肪性肝疾患もメタボリックシンドロームの一つだというお話を伺いましたが、今日はその続きからお願いいたします。
はい、メタボリックシンドロームの各々の疾患は狭心症や心筋梗塞などを発症する可能性があり、互いに合併して相乗的な危険因子となります。はい、また非アルコール性脂肪性肝疾患は慢性腎臓病や睡眠時無呼吸症候群、胃食道逆流症などの合併が起こりやすく、インスリン抵抗性は肝臓がん、膵臓がん、大腸がんなどの悪性腫瘍発症との関連が指摘されています。
非アルコール性脂肪性肝疾患の診断というのはどのように行われるんでしょうか？
脂肪滴を伴う肝細胞の割合が 20% から 30% 以上を占めると、超音波検査では正常な肝臓より白く見えることや、CT 検査で肝臓が黒く見えることで脂肪肝と診断できます。はい、年齢や AST、ALT 比、血小板の数、線維化マーカーや超音波 CT などの画像診断、特殊な超音波やMRI などを用いて肝臓の硬さを測定し、総合的に推測しますが、最終的には入院して肝生検を行い、肝組織像による診断が必要となります。
では診断がついたらどのような治療をするんですか？
主体となるのは内臓脂肪蓄積によるインスリン抵抗性の改善と、併発する脂質異常症、高血圧、糖尿病などの治療です。はい、生活習慣の改善と食事・運動療法は基本で、体重を 7% 減らせば改善が見られ、運動療法は体重減少を伴わなくとも改善するのではないかと言われています。また薬物療法にはインスリン抵抗性改善や抗酸化療法などがあり、BMI 35以上の高度肥満患者には外科療法として腹腔鏡下スリープ上胃切除術が保険適用となっています。
わかりました。では最後にリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
脂肪肝を指摘されたら症状もないし食べ過ぎだからと放置せずに、生活習慣の改善や依存疾患の治療をきちんとすることが、心筋梗塞や脳血管疾患、並びに悪性疾患などの発症予防にもつながります。きちんと医療機関を受診し、治療を継続することをお勧めいたします。
わかりました。高橋先生、2週にわたってありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなの健康ラジオ、今日は高橋内科クリニックの高橋豊先生にお話を伺いました。お相手は岩崎理恵でした。この番組は横浜市医師会の提供でお送りしました。